刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週ちょっと暖かくなりましたねなんて言ってたんですけど、今日またちょっと寒くなりましたね。
そうですね、しかも雨も降ってましたよね。
今日は3月1日ということで。
そうですね、
1月は行く、2月は逃げる、3月は去るということなんですが、どうでしょうこの2ヶ月経った2015年は。
いや、もうあっという間に3月なので、ちょっと実感がまだつかめてないっていう感じなんですけど、まあ、僕の場合大学の教員してますんで、はい、まあ、そろそろお別れの時期が。
そっか、卒業シーズンですね。
そうなんですよ、もう佳境に差し掛かっております。
子供たちのもう成績とかもつけ終わって、
今度はつけ終わって、もうちょっと留年しそうなやつもいたりとかするんですけど、
なるほど、
まあ、なんとか卒業させたいんでということで、いろいろ指導してるところですね。
そうなんですね、はい。僕もいろいろと森部先生とこうやってやり取りをさせていただく中で、生徒たちに対する熱い思いにいつもここ胸を打たれるんですけれども、うん、毎年毎年やっぱりじゃあこの3月のこの時期というのは、まあ、感無量というか、いろんな思いが。
そうですね、感無量っていうことよりも本当に、ね、一生付き合っていく、仲間でもあるんですよ、実際は、はい。なので、そのどういうふうに、その今後つながるような送り出し方ができるかなっていうのはやっぱ考えますよね。
はい、ですね、この学校で終わりじゃなくて一生付き合っていく仲間になるという、もうその言葉が。
そうですね、もうこのラジオのゲストにも出てくれましたけど、はい、杉尾君とかですね、こういうつながりっていうのは本当大事にしていかないといけないなと思いますし、彼らが何か困った時にですね、また戻ってこれるような、場でありたいなとは思います。
なるほどですね、はい。そんな熱い森部先生のコンテンツ満載のプログラムでございます、福岡街角森部塾。番組はですね、 Facebook でも Facebook ページを設けて皆さんとやり取りをしております。ぜひ Facebook やってらっしゃる方は福岡街角森部塾検索していいねをお願いいたします。また放送は後日でも聞いていただけるようにポッドキャストで配信なども行っております。またスポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスできますので、チェックしてください。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします、福岡街角森部塾。この番組は朝倉税理商人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット吉田総合企画の提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡街角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマイジムのコーナーです。あなたのお部屋をジムにして繰り返し聞いていただいて、体をどんどん鍛え心も鍛えていこうというマイジムのコーナーです。
はい、
さあ今週のマイジムトピックスはどのパーツになりますでしょうか。
首ですね。
首ですか、
はい。
これまで腕立て、そして背筋腹筋とやってまいりましたが、はい、首。
首です。
いろいろ他にも次足とか来るのかなと思ったんですけど、首ですか。
首ですね。
首ってでも普段なかなか鍛えるチャンスがないような気がするんですけども、今回首をにフォーカスするのは何か理由があるでしょうか。
まず最近ですね、多くの方が体幹、コアトレーニングというのは、耳にされてると思うんですね、
はい。
やっぱりその体の、軸になる部分というのを鍛えなきゃいけない、
はい。
ところがですね、お腹周り、要はその腹筋背筋とか結構鍛えるんですけど、首は鍛えるっていうことはやってないじゃないですか。
いや、もう意識ないですね。
でも脊椎動物なので首まで含めてのやっぱ体幹なわけですよ。
首もコアになるわけですか。
そうです。だそれがね、巷の本とかでは抜けてますね。だもう、森部流では首まで鍛えての体幹です。
そうですか、
はい。
逆に首を鍛えなかったら、はい、体幹を鍛えていてもこの辺が抜けてくるよとかいう何か影響じゃないですけどあるんですかね。
ありますね、
ええ。
そのスポーツ選手で説明すると非常に分かりやすいんですけども、
はい、
例えば全力で走るじゃないですか、
はい。
めっちゃ急ブレーキをかけて急に止まると、
はい。
でそうするとですね、例えば体が、要はその体幹が強い、いわゆるその腹筋背筋が強ければピタッと止まっても、頭は止まらないですよ。
あ、
慣性が働くので、
はいはい、
でそれを支える首が弱ければ、 自分が速く走ることによって、はい、鞭打ちに近い状態も起こりうるということになります。
そうなんですか。
はい、
そんな激しいことにもなり得る。
なりますね。特にサッカーだとか、はあ、バスケットボールみたいなコンタクトスポーツをやってると、うん、まあ、顕著に分かりますね。
そうなんですね。
はい、で一般の方の場合だったらですね、はい、まあ、日常生活動作の中で、デスクワークだとか、はい、あるいはこう立ち仕事で、はい、まあ、その姿勢をちょっと若干前かがみにしての、あの姿勢ってすごい長いと思うんですけど、はい、これで首がやられますね。
なんかこう疲労するというか常にその姿勢にすることで首の
慢性疲労です。
慢性疲労になるという
か、何しろ頭が重い。
確かに頭一番重いと言いますよね。
頭5キロぐらいありますんでね、
はい、
でそうすると細い首、弱い首では支えられないわけです、
は
い、だからおそらくですね、まあ、これまでも私が関わってきた事例でいきますと、
はい、
歯医者さんとかですね、
はい、
まあ、それから歯科衛生士の方とかはまあ最もまずいのではないか。
なるほど。ものすごくかがあの覗き込んでますもんね、
はい、
あと美容師さんとかね、シャンプーとかもしますし、
あれはきついと思います。
はい、
でそれで、まあ、首を鍛えようと。
なるほど。
でそうするとですね、必ず出る話が、はい、ただでさえきついのにさらに首を追い込むのかみたいな話言われるんですよ。でそうじゃなくて、首を鍛えてる時はめっちゃきついんですけど、はい、やってない時は負荷がかかってないわけだから楽なんです。
そうなんですね。
いや、そうです。やってる時はきついじゃないですか、めちゃめちゃうーとかやってるので、はい、ところが普段は何もしてないじゃないですか、はい、そういう負荷かかってないから、はい、だから楽なんですよ。
なるほど、
はい、だから必ずその先に、まあ、鍛えて、
はい、
で本当にまあ筋肉がついたりするのはちょっと後からになるんですけれども、負荷に慣らすことによって日常を楽にさせるっていうのが筋トレのいいところなんですよ。
なるほど。負荷をこうかけることで慣らしていくと、はい、
そうですね、まあ、自分の持ってる潜在能力をもう極限まで引き出すと。これ別にそのオリンピックの選手とかですね、
はい、
プロスポーツの選手に限ったことじゃなく、はい、一般の方でも自分のポテンシャルは高ければ高いほどいいんです。貯金はいっぱいあった方がいいんですよ。はい、ちょっとだけしか使わなければ余裕じゃないですか。
そうですね。
そういう感覚で筋トレをやっていただきたいと思います。
なるほど。今例えば歯科衛生士の方、まあ、歯医者さんとかですね、はい、こう首を前に出す、もしくはまあデスクワークで結構首を下げる機会の多い方にとてもいいですよと、はい、いうことだったんですけども、それは、首だけじゃなくてそれ肩こりとかにも効いてくるってことですか。
もちろんです。もちろん。
はい、ちなみにそういう人ではない、そういった仕事でもなく特に今首周りに何も違和感ないですよという方も、首を鍛えるとこういったところが改善するよとかいうこともあったりするんでしょうか。
改善をするよというよりもですね、これはちょっとあの受動的な部分になるんですけれども、はい、まあ、その日常生活で何が起きるか分かんないじゃないですか、
はい、
例えば何かにつまずいておっとっていう風になるとかですね、はいはい、あるいはそのこう階段から足滑らしたとか、
はい、
あるいはそのあんまりその会いたくはないんですけど車に乗ってて後ろから追突されたとか、
ええ、
そういうような状態でも、うん、あの耐えられるようにはなっていきますね。
なるほどですね、はい、ということで、皆さん首を鍛えると、まあ、確かにいいところがたくさんあるんだなというのは分かったんですが、
はい、
鍛え方が分かりません
ということですね。
どうやって鍛えるんですか、首って。
まあ、あの基本的にはですね、まあ、もう森部流で説明させていただきますと、
はい、
重力に対して、
はい、
重力に対して90度の位置にポジションを決めるっていうのがまあポイントなんですよ。
90度、重力に対して90度ということは、まあ、あの首をまあグッと前に傾けていく、はい、ということですか。
で、ま、通常まっすぐ、まあ、例えば身長を測るときみたいに、まあ、気をつけをすると、
はいはい、
これは重力に対して平行じゃないですか、
はい、
だから骨格で支えるから筋肉がきつくないわけです、
うんうんうん、
ところがですね、例えばベッドの上にこう寝転がって、
はい、
頭だけベッドから出すと、
はい、
そうするときつくなりますよね。これ分かりますよね。
は、はい、
そういう状態でちょっと我慢してもらえればいいわけです。
やったことない、それ。なるほど、はい、ベッドなどがある方は、はい、頭だけをベッドから出して。
そうです。
90度の状態ですね、
はい、
あの重力に対して
我慢してもらえればいいわけです。
垂直の状態で我慢する、
はい。でまあ、ちょっと弱い方とかの場合は90度まで持っていかなくて大丈夫なので、はい、ええ、床の上に寝転がって、
はい、
床から頭だけ起こす、
お
へそ見るようなこう感じですね、
ええ、
でちょっと
でもいい、
はい、浮かして後頭部がつかないぐらいのギリギリに持っていって、
はい、
その90度に近いところまで持っていくと、
うん、
そうすることによって途端にこう首の前がですね、
うーん同じ顔しましたやっぱなりますよね。
なります、なります、
はい、
でこれすぐ慣れちゃうんですよ。
慣れるんですか、
はい、首ってすごい強い筋肉。
強い、強い。あ、そうなんですか、
はい、だからトレーニングすればどんどん強くなります。ほう。そしてですね、女性がよく、まあ、言われるんですけど、その首なんか太くしたくない、うん、いや違うんです。首を太くするトレーニングはまた別なんですよ。さらに負荷かけないといけないんで、自分の頭を持ち上げるだけだったら首は強くはなるけど太くはなりません。
お、そうなんですね。これ朗報ですね、はい、太くはならない、
ならない。
へ、
太くしようと思ったらさらに自分の体重とか頭の重さ以上のものをかけないとダメなんです。
へー、はい、そうなんですね。今のこう、どちらかというと仰向けの状態で負荷をかけるというお話でしたが、はいはい、まあ、首はまあ前後に動くわけでございますが、はい、後ろの方にも、はい、あの負荷をかけた方がいいんですかね。
ですね、後ろは強いんですよ、前よりも、前が特に弱いんです、だから前から鍛えようと。
なるほど、は
い、でもちろん今高島さんがおっしゃったように、はい、まあ、その前後左右いろんな角度で鍛えないといけないので、これは続けていけばですね、当然入ってきます、そういうプログラムが。それも最初はまず前から鍛えろと。
なるほどですね、はい。さあ、そんな首の鍛えるという新たなこう視点でございますが、でもなんか今お話聞いてると本当にこの首周りも含めて、その首が前傾することで猫背になるとか言うじゃないですか、
はい、
あれとかもなんかそういうの関係あるんですかね、筋肉とか。関係ありますね、体幹の弱、は
い、猫背はですね本当、はい、ある程度のこう年齢であれば、50歳よりも若い人であれば、はい、もう一発で改善できます。
一発で、
はい、一瞬で。
僕も悩んでるんですけど。
本当ですか、はあ、あ、この番組終わったらやります
この首を鍛えることで治るんですか。
治ります、もうすぐです、その場で。
皆さん聞きましたか、猫背首を鍛えたら治るそうですよ。これはぜひ皆さん聞き逃したという方は繰り返し聞いていただきたいと思います、
ね。そうですね、
はい。ちなみにですね、この森部塾ではこのマイジムに、取り上げるトピックス、皆さんにアンケートもですねご協力お願いしております、はい、今回アンケート取らせていただいておりますのが、首の筋トレやってますかということなんですね。やってるやってない、やりたいやりたくない、やり方を知っている知らない、首トレの筋、首筋トレの効能を知ってる知らない、メリットデメリット知ってる知らないなどですね、はい、で原さんという方がご回答いただきまして、ちょっとご紹介したいと思います、
はい。
原さん、首筋トレやっておりません、でもやってみたいです。やってみたい理由は、最近自律神経の乱れかっこふらつきが、うん、首の前傾から来てると感じたからですと。
なるほど、
そしてやり方を知ってますか、首筋トレのやり方知ってますか。知ってます、柔道経験者なので柔道での鍛え方をやろうと思っています。首筋トレの効能は知ってますか。はい、知ってます、私の経験上自律神経がかなり改善されると思っていますと、うん。メリットデメリット知ってます、筋トレを頑張りすぎて日常生活が困難になったこと、ん、デメリットですね、これですね、首のストレッチ方法を教えてくだされば幸いですということです。
はい、
こういったご回答いただきましたけどもね、
はい、
どうでしょうか、自律神経というところにもその首の筋トレと関係あるんですか。
まあ、今ふらつきという話がありましたけども、まあ、これは力学的に考えれば分かるんですけど、はい、先ほどの重力の話でいうとですね、
はい、
完全にその気をつけをした状態でまっすぐ立っていれば、はい、まあ、ふらつくこともないわけですよね、
はいはい。
まあ、マネキンがまっすぐ立ってるみたいな、
うんうんうん、
とかその重い頭をちょっと前にずらすとかいうふうにすれば傾きやすくなるじゃないですか、
はいはいはい、
これ当然重心の動揺につながってきますからふらつきが出てくるでしょう。ましてその足が外反母趾があったりとかですね、指が浮いてるみたいな感じでかかと重心とかになってくると余計ふらつきやすくなるということは十分考えられます。
なるほどですね、はい。そういう僕も自律神経という言葉で言うとなんかストレスとかですねそういったところだけかと思ったんですけど、やっぱりそういう体の部位のですね使い方とかそこでもそういった症状が出てくるんですね。
そうですね、瞬間的、まあ、その短期で出るってことよりもずっとそれが、まあ、何年も何十年も続いているということによって、うん、知らず知らずのうちにそういう症状が出てくるっていうふうに考えた方がいいかと思いますね。
なるほどですね、はい。そして原さんからのご要望なんですけれども、この症状を改善する良いこうストレッチとかがあったら教えてくださいということなんですけど、
そうですね、ストレッチに関してはですね、はい、本当に、まあ、前後左右にその倒すっていうことが、まあ、ストレッチになるわけです。首筋を伸ばすということで言えばですね、はい、ただその前かがみにするとか横に曲げるっていうのはなんとなく普段やってると思うんですけど、
はい、
後ろに反らすってやってないと思うんです、普通はですね、
はい。
だからまず、まあ、そこの部分に関して方向を、まあ、まんべんなく動かすってことはやらないといけないんですけど、うん、やる前に必ず、まあ、猫背気味の人とかは、一回背筋を伸ばしてからやらないとダメですね。頚椎に余計な、まあ、頚椎というのは首の骨なんですけど、そこに負担がかかりやすくなりますから、うん、まずそのイメージとしてはその 壁に、はい、その身長を測るときみたいにですね、
はい、
まあ、かかと、ふくらはぎ、お尻で、背中、後頭部が全部つくような感じで一回姿勢をリセットする、
はい、
でその状態を、まあ、意識した状態で前に倒してちょっとこう後頭部を抱えるようにして首の後ろを伸ばす、
はい、
横に倒すときにはまっすぐ立ったまま片方の耳を肩につけるような感じでこう横向きに首をかしげるようにして、そして伸ばしている側の腕ですね、
はい、
これ指先を床を触るぐらいの感じでこうグーッと下に伸ばしていくと、
はい、
そういう風にすると余計伸びが安くなります。で首の前を伸ばすときには天井を見上げるように頭上をこう見上げて顎をですね大丈夫ですか顎を下からですね、はい、こう親指でぐーっとこう上に押し上げてください、
はい
はい、そうすると喉のあたりがこう伸びると思います伸びすぎてますね
なるほど、
普段伸ばしてないでしょ
伸ばしてないですね、首のストレッチやったことなかったですね、
はい、
なるほど、こういうふうな
ことを、まあまあ、日々やっていただければ少しずつ慣れてきますね、
うん、は
い、
なるほどですね。原さん、今の回答をお聞きになりましたでしょうか。ぜひですね、こう姿勢を正した状態で、ゆっくりと、深くストレッチをしていただければと思います。こんな風にですね、また森部塾のこのマイジムのコーナーではアンケートをですね取らせてもらっておりますので、ぜひ皆さんも森部先生に尋ねたいこと、聞いてみたいこと、ぜひぜひ、送っていただいてですね、回答していただければと思っておりますので、はい、ご協力お願いいたします、
はい、お待ちしております。
さあ、そんなですね、マイジムのコーナーから、続いて一つお知らせがございます、
はい、
こんな風にですね、この筋トレで、はい、様々なですね、部位の、ね、改善ですとか、
はい、
精神的なこう、なんですか、モチベーションアップとか、はい、いろいろお伝えしてるんですけれども、この森部塾でなんと森部塾のテーマは何でしたっけ。
筋トレは世界を救う。
そうでございます、はい、ということで福岡町角森部塾社会貢献活動2015と題しまして、なんと
なんと
パーカーを作っちゃいました。プレミアムオリジナルパーカーでございます。これはですね、福岡町角森部塾がなんと社会貢献活動としてどちらかに行くんですよね、
はい、そうです。だからたまたまなんかリクエストがあったということでですね、今回気仙沼に、
被災地の方に行
ってことになりました、はい、
そこで、どういった活動をするかというのはまだ決まってはないですかね。
そうですね、なんかその現地の方からのリクエストをいただいて、何かこちらでお手伝いできることがあればですね、いろいろなノウハウを、提供させていただくということで、福岡町角森部塾のこの福岡がですね、取れまして、町角森部塾のイン気仙沼バージョンでやらせていただくということになりました、
それに、合わせて今回この、オリジナルのプレミアムのパーカーを作って、その収益がまたこの気仙沼の活動にもちょっと当てられると
そうです、ね、
いうことですかね、
はい、寄付させていただくということで、はい、活動をさせていただくようにしております。
子どもたちには希望と基礎体力、お母様方には美とダイエット、復興、支援の住宅の、皆様にはですね、健康と笑顔について非常に重要なノウハウをお届けしていくということでございます。今回のこの活動にあたり、森部塾限定100セットこのパーカーを作ってですね、オリジナルでございます、ご購入いただいた方にはですね、それぞれ、お名前をウェブ上でもアップする。
そうです、
ね、ということですよね、はい、でしかもこのパーカーは全部シリアルナンバー付きで、
そうです、
ということで、もうかなりこの活動にですね、もう支援したよという証も残せるし、このパーカーがまた金と銀というですね、
そうですね、チョコボールが
金と銀のパーカーって結構あるそうですよ、
はい、いやいや、そのロゴがいいんですよ、
これはね、
筋トレセーブザワールドですからね、
筋トレセーブザワールド、これすごい、もうなんかかっこいいですよね、
はい、
かなりモチベーションが上がりそうな感じですので、ぜひこの情報はですね、これから森部塾のフェイスブックページでも出していきますので、ぜひぜひチェックをしていただきたいと思います、
はい、どうぞよろしくお願いします、
よろしくお願いいたします。気仙沼に行くのは3月27日から3月29日と予定でございますよ、その報告もぜひお楽しみに。さあ、ということで続いてはマッスルソングいきたいと思います。
はい、それではディープパープルのナンバーからファイアボール。
スタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストはこちら、株式会社ケアリングの専務取締役でいらっしゃいます岡部忠さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。さあ、岡部忠さん、株式会社ケアリングという会社の専務様ということなんですけれども、ケアリング、どういった会社でございましたでしょうか。
そうですね、福岡北九州で高齢者の介護をやってる会社ですね。は
い、高齢者の介護の事業ということで、事業所を構えられてる。
そうですね、主要には50名店員ぐらいのデイサービスを、
はい、
やらせていただいております。
なるほどですね。岡部様は今おいくつでいらっしゃる。
今年で58になります。
58歳、若いですね。この森部塾のゲストコーナーは、森部先生とさまざまなつながりのある方をお呼びしているんですけれども、岡部さんは森部先生とは何つながりでいらっしゃるんでしょうか。
10年前からのビジネスつながりが最初ですね。
ほうほうほうほう。デイサービスのお仕事をされているところと森部先生の筋トレと、どういうふうな。
実は介護保険という制度で、10年前から筋トレを高齢者にしなさいという動きが出たんですね。
国からの施策でですか。
はい、
そうなんです、ね。
はい、
その時に、私どもの事業所で、筋トレマシンを入れてやろうということになって、その時にお手伝いいただいたのが森部さんですね。
なるほどですね。今じゃあそういう介護施設で、そういう筋トレの指導ですとか、そういうマシンを入れるというのはもう当たり前というか、結構増えてる。
そうですね。やってるところはもう増えてるとは思います。
はい。なるほどですね。やっぱりそういうことをすることで、ご高齢の方々の機能とかがこう改善したりとか、以前よりもパフォーマンスが良くなったというの
が、これは実はですね、10年前にあるおばあちゃんが、あんたんとこの筋トレマシン使ったら肩こりが取れた取れたって言っておいて、本当ですかと逆に聞くことから始まったんですね。利用者から教えていただいた。
そうなんですね。
毎日こうローイングという、こう重りを引く、
重りを引く前から
90ぐらいのおばあちゃんがやられてたんですね。
90ぐらいのおばあちゃんが重りを、
そしたら肩こりが取れてしまったと。
ええー、
で口コミで広がって、 皆さんがもう群がってやるようになったのが出発です。
そうなんですか、はい、でその時に使ったあのマシンというのは森部先生プロデュースのマシンだ
そうですね。
森部先生のそのマシンはそういうご高齢の方向けに作られたものなんですか。
そうですね、あのうちはまあ仕入れてた方法なんですけれども、はい、まあ、これがいいなっていうその目をつけたマシンがありまして、
はい
はい、そのマシン自体はその日常生活動作の改善のために作られた、うん、日本人の体に合わせたものですね、はい、非常にまあ画期的なものですけれども。
そうなんですね、はい、そういうことで、ではもうそこで筋トレってすごいんだなというのを岡部さんは発見したといいますか、
そうですね、
出会ったというか、
あの出会いはそれ で、はい、でしかも展示会なんかで展示すると、はい、その脳梗塞という病気の方なんかが杖をついてこられて、はい、で展示会で展示していたマシンを30秒ぐらい3セットやるとその場でビヨヨンと立ち上がってください。
その場で、はい、展示会でですか、
はい、で横で見てらっしゃったあのドクターなんかが、君たちは催眠術をかけてるんじゃないかと言って怖がって帰っていくとかですね。で私ども最初それがどうしてか分からなかったんですが、はいはい、実は筋トレというのは筋肉を鍛えるという普通の概念がありますけど、はい、一番大事なのは反射とバランスを蘇らせるということです。
反射とバランスを蘇らせる、ちょっとあの詳しくと言いますか、どういう意味ですか。まず反射って何ですか。
反射っていうのは無意識で起きる動きですよね、はいはい、例えば熱いフライパンを触ったらあっちって引っ込めるじゃないですか、はいはい、こう考えて、ね、やってないですよね、はい、なんか熱いみたいだから下げとくか、はい、じゃないでしょ、
はい、
まあ、こういうそのこう脊髄までのところで起きるのがまあ反射ですね。
ほうほうほう、
はい、脳の判断ではないということ。
なるほど、
はい、
もう一つ反射と、もう一つ何をとおっしゃいましたっけ。
バランス、
バランス、
はい、
を蘇らせるのが筋トレ。なんかちょっと腑に落ちないところですね。
あの私ども高齢者介護の事業なので、はいはい、やっぱり年齢がだんだんいっていくとですね、
はい、
こうふらついたり、
はい、
あるいはこうつまずきそうになっても足がスッと出ないと、それが転倒の原因になったりするんですね。
ははは。
で転倒の原因をなくすということが高齢者が幸せに暮らす一つの大事なものなんです、
はい、
でそれをお手伝いしていると。で反射とバランスは一回その日にやるとすぐ蘇ります。
あんまりね難しく考えない方がいいです。
そうですね、
まずその若い時、はい、何も困ってない時は分からないんですけど、はい、だんだん年を取っていく中で、はい、体重はあまり変わらない、でも筋力筋肉は落ちる、
はい、
だそうすると筋肉に対しての負担だけが大きくなるわけです、
はいはい、
だからまあふらついてくるわけですね、でそのふらつきを改善するために当然バランスが必要なんですけど、はい、まあ、どうやってそのバランスを改善させるの、
はい、
まあ、ほっとけばだんだん年取っていくわけですから、誰でも落ちていくと、
はい、
でこれがまあ今までの解釈だし限界だったんです、ところが筋トレをするときに負荷をかけるじゃないですか、めっちゃ重いものを例えば持つと一生懸命頑張って、
はいはい、
まあ、必死で踏ん張りますよね、
はい、
何も考えずに、
はい、
でそれで勝手にバランスを取り戻していくということです。はい、人間は一番その倒れることが怖いわけです、
はい、
脳は高いところにあるじゃないですか、なんでかというとこう地面にぶつかったら危ないから、
はい、
一番安全なところに持ってると、
はい、
転倒するということは死に近づくわけですよ、分かりやすく言ったら、
はい、
だからそこから遠ざかるための機能というのは当然持っているわけなんです、そこにその筋トレマシンだとか、
はい、
筋トレのまあエクササイズによって負荷をかけて、で本来持っているものをもう一度引き出してあげると、普段使ってなかったこと忘れてることにその目を覚まさせるということをやってるわけなんです。
なるほど、はい、勉強になりました。そういうことなんですね。
そうです。
それを、まあ、岡部さんもそれまではご存じなかったんですけども、なんでだろうって考えたときにそういう仕組みなんだということで目から鱗だったと。
本当に目から鱗でしたね。
もう10年来ということで、さまざま、じゃあ、あの今デイサービスでも、ね、メンバーの方にそういう筋トレとかをされてらっしゃると思うんですけど、
それとまあその機会を自事業所でも売ったりもし始めました。
ああ、もうよかった、いいのでこれを広めようと、
はい、
もう世界を救うぞ筋トレはと、
ね、
老人も救っていくぞと、
はい、ただ一つだけ救えなかったことがあった
んです。
当時
何ですか。
私自身です。
本当岡部さんも何か問題を抱えてらっしゃったんですか。
そうですね、売り始めて 3,4 年頃私体重が100キロを超えていて、
10年前100キロを超えていた、
で、まあ、それこそ 成人病の塊みたいな人間でした。
あ、そうなんですか、はい、そこで、まあ、森部先生のそういうのはあのマシンとかご高齢の方々の症状を見てご自身も筋トレを始めた。
まあ、売ってるのに自分がそういう体だと全く説得力がないのではい、はい、森部さんから早く来なさい早く来なさいって嫌だ嫌だとこう嫌がる犬のように言われたんですけど、はい、とうとう4年前の11月から行き始めて。
あ、そうですか、はい、いかがですか。
劇的に変わりました。
お、何がですか。
まず体重は半年で15キロ落ちました。
お、半年で15キロ。
首周り4センチ。
首周りが4センチ小さくなった。
そうです。ウエスト18センチ。
ウエストが18センチ。
それだけではなくてですね、はい、あの健康診断で血液でデータ測りますよね、はい、中性脂肪とか、はい、悪玉コレステロールとか、はい、血糖値とか、はい、私エッチばっかり肺ばっかりついてたんですけど、はい、ほぼ全部なくなりました。
なくなった、
はい、おまけに、はい、私40年来の喘息の患者だったんです、はい、で毎月の医療費が9000円ぐらいかかってたんです、それが一錠も薬を飲まなくなって
すごい
全くその分にお金を使わなくなりました。
症状が出なくなったんですか。
全く。
どうしてですか先生。
筋トレのおかげですよ
筋トレをまず岡部さんを救ったと。
そうです、はい、私を救いました。
メンバーの方だけじゃなくて、
はい、
うわすごい。それご自身でもまたそこで、まあ、目から鱗どころかもうやったーって小躍りな感じだと思うんですけれども。
あともう一つはですね、
はい、
昔アメリカの映画なんか見てて、経営者が朝早く7時ぐらいに筋トレして会社に出社する、あるいは会社にそういうトレーニングルームがあると見て、
はいはい、
なんだあれってバカにしてたんですね。
そうですね、アメリカナイズだぜみたいな。
そうですね、ところが実際自分がそれをやってみると、
はい、
朝一番からハイスピードで仕事ができるようになった。
そうですか。
精神面がすごくポジティブになって前向きに考えられるようになって、やっぱ想像力イマジネーションが出たり、そういう人間のメンタルな変化がやっぱすごいですね。僕自身びっくりしました。
かなりじゃあ筋トレを始めて前向きになられて。
いや、まあ、森部先生私の人生を変えました。
うわすごい
これはいただきましたね。
素晴らしいですね。でもそうやって実際この体のいろんなこうご自身で抱えられていた問題が解決するってまず本当に嬉しいじゃないですか。
そうですね、
体が健やかになってくるときっとまた心も健やかに、ね、はい、笑顔になっていきますし、まあ、それを感じてさらに毎朝そういう筋トレをすることでよりポジティブになっていくということで。
いやかなりですね、本当日本経済を救う可能性も十分あるわけですよ。まあ、その毎月9000円かかっていたものがかからなくなると、こう保険の話なので実際はもっとその国は負担してるわけじゃないですか。
7割ですね。
はい。だから一人でも多くの方に筋トレを進めようと、まあ、そういった点でもですね、
うん、
森部塾が役に立つんじゃないかなと思ってます。
いやこういう事例がですね本当にいろいろと聞かれるので、
はい、
僕もいつもびっくりしてるんですけども、でも一番びっくりしてるのは岡部さんだと思いますけどね。
そうですね、まあ、あの一番嬉しかったのは、うん、私あの大きい服のサイズのとこしか行けずに、
はい、
まあダサい高いという相場だったんですけど、今首周りが4センチ少なくなったり、ウエストが18センチ減るとですね、普通の服が着れる、おしゃれができると、つまり自分が楽しく生きていくことに対して痩せること、筋トレすることでやっぱ新しい展望を授けてくれるという、そういうところが私はすごく嬉しいですよね。
なるほどね。おしゃれの方でも楽しみが増えると、ね、はい、今首が4センチと、ね、減ったって言いましたけど、今日の前ジムあの首がテーマだったんですけど、首もなんかやっぱりされてるんですか。
あの特別首プログラムは私しなかったんですけど、はいはいはい、筋トレということ自体が、はい、やはり全身の代謝を上げてしまうので、うん、余分な脂肪分はスッと取ります。あの見る見るうちにあの首が細くなりました。とあと足に関してはですね、一遍目行った時に、はあ、履いてった靴がブカブカになりました。
靴がブカブカになる、
むくみが取れるわけですよ、
はあ
はい、
常にじゃむくんでいるような状態だった
ということですか。まあ、重力でリンパとか下がってきますから、トレーニングすることで全身がこう代謝が上がる、そうすると足のむくみも取れる、そういう、まあ、人間の体にとってすごく活性化した良い効果があるんだなというのは実感しました、うん、
なるほどですね。今あの岡部さんは58歳で4年前にトレーニングを始めたということ、54歳の時からと、まあ、そのくらいから始めても十分そうやって効果も出るし、
全 全く関係ない、もう90でも大丈夫、命がある限りいつからでも大丈夫なんです。
ここですよね、筋トレは年取ってからやっても全然効果出るよと、は
い、そうなんです。ただやっぱり少しでも若い時に始められた方が、後の人生が長いわけですから、はい、やっぱその分余計楽しめるじゃないですか。
そうですね、
はい、ちゃんとやっぱ税金を払っているんだったらですね、その分楽しんでもらわないといけないなと思います、僕は。
なるほどですね。
まあ、私たちの仕事の専門領域から言うと、高齢者の、まあ、転倒ということがあるんですね、はい、実はやっぱり在宅転倒、在宅で転倒することによって骨折して、そのまま寝たきりになられる高齢者ってすごく多いんですね、はい、その在宅の転倒を防ぐことが、高齢者が長く自分らしい人生を送っていけるってキーワードなんです今。私どもの仕事、専門的な仕事はそこのお手伝いをするためには、はい、森部さんにお力を借りながら今各地のデイサービスでそういうことをやらせていただいております。
なるほど。もではケアリングの経営されている事業所だけでなく、いろんなところに出向かれてそういうセミナーじゃないですけども講座をされてらっしゃる。
そうですね、
はい、伝道師になってらっしゃるわけですね。
いや、私は伝道師の弟子です。
なるほど、伝道師の弟子という。いやでもね、ご自身のことの経験があると強いですよね。説得力も増しますし、
は
い、
それはもう絶対あります、うんうん、それ人に何かこう普及させていこうとこう情報発信する方は、まあ、自分がやってないとやっぱり説得できないですよね、人、うんうんうん。まあ、うちの社長も言ってたんですけど、説得よりや納得してもらわないといけないんで、お客さんには、
はい
はいはい、やっぱ知識だけで説得しようと思っても、ええ、いやあんた見ててもちょっとようわからんみたいな話納得しないじゃないですか。
そうですよね、
だからやっぱここは変えていく必要がありますよね。
素晴らしい取り組みです、今後も株式会社ケアリング、そして森部先生とでなんかイベントですとか、なんかコラボとか、なんか展望的なもの何かあるんでしょうか。
まあ、そういうさっきおっしゃっていただいた、はい、各地の高齢者にセミナーを開かせていただいて、ええ、まあ、それこそ 目から鱗の講座というのをやらせていただいておりますので、はい、まず歩く、立つ、転倒しないということを普通にやれるように、皆さん復旧していこうと思っております。
なるほどですね。歩く、立つ、そして歩くですね。反射とバランスを取り戻してということでございますよ、はい、素晴らしいですね、
は
い、
まあ、本当に取り組めばですね、はい、そのバランスを取り戻すとか、うん、その反射を蘇らせるってことに関しては本当にすぐ分かるんですよ、本人が、はい、だからもう動画に撮ってそのビフォーアフターを見せればもう分かりますから、はい、こんな違うのって感じで、だからこれ絶対やった方がいいですね。
だから筋トレとか言うと、例えば今そういう歩くのがちょっと困難なとか方だとものすごく弱ってるイメージあるじゃないですか、はい、だから筋トレってすごくこうレベルが高いとかハードなイメージあるじゃないですか。そうじゃないんだよっていうところからですよね、まず。
そうそうそう、
ちょっと
そう
負荷をかけて自分でこうやることですぐに次のステージに行けるというか、
いやもう本当
反射とバランスを取り戻すことは簡単なんだよという、はい、
一度私どもの事業所にいらっしゃってください。80、90の方が群がるようにやってます。
群がるように筋トレを。
いや楽しいんですよ、体感実感ですごいって分かってるから、やらしてくれやらしてくれってみんな群がるようになってますよね、パーキンソンの方とか脳梗塞もうすでにご病気とかお持ちの方もやって改善できるんだってこと実感があるわけですね、
パーキンソン病ってあの筋肉がどんどん衰えていくっていう、はいはい、それもやっぱり筋トレをすることでその症状を遅らせたりとかいうことができると、
はいはい、スタスタ歩けるようにな
る、歩けるようになる、はい、退化していたものが戻る、
はいはい、
すごいですね。
もういっぱいそういう事例はあります。はい、
ぜひ、そういった情報もこちら株式会社ケアリング様のこのホームページとか何か
あります、はい、
どういうふうに検索すれば、
あ、Google でケアリングと引いていただければトップでヒットします。
かしこまりました。 Google でケアリングで皆さん検索してみてください、いろんなヒントが隠れているような気がいたします、はい、ということでですね、今日のマッスルゲストは、もう10年来のお付き合いで、そして、師弟関係でもいらっしゃるというですね、はい、株式会社ケアリング専務取締役の岡部忠さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います、
はい、力強い曲です、
はい、
宇宙戦艦ヤマト。
宇宙戦艦ヤマト、you
岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送、福岡街角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いては森部先生の気になるトピックスです。今日はこちらの話題です。野球に出会えて人生の選択肢が広がった、少年野球での教育が大きな社会貢献に、という話題でございます。
はい。
ニューヨークのハーレム RBI という、青少年の野球チームですかね、こちらの活動に森部先生が注目されました。これどういったニュースでしょうか。
これはですね、
はい、
アメリカのメジャーリーグっていうのは非常に有名ですね、はい、まあ、世界最大のスポーツ団体の一つなんですけれども、はい、そこで活動しているというか、プロの選手ですね、
はい、
がその社会貢献の一環として、うん、
はい、
ボランティアだとか、うん、あるいはそのチャリティーを、やっている中の、一つなんですけれども、
はい、
ハーレム RBI という、その東地区にある施設がありまして、
はい、
でそこで、経済的に恵まれない子どもたちにですね、その野球をする機会を与えて、
はい、
でそのことによって、少年少女を非行から守っているという、取り組みであります。
なるほどですね。
はい、で実際にですね、これは野球を上達させようということに重きが置かれているわけではなくて、当然そのことについては指導はされているんですけれども、
はい、
本来そのエネルギーが余ってる、時間もある、でもお金はない、何やっていいか分かんない、っていうふうにこうあれすさんでいるようなところにですね、はい、こんな楽しいものがあるよっていうことを提供することによって、ドラッグに走ったり暴力に走ったりとかいうような、それを、健全な方向に導いていくというところに、目的があるわけなんですね。
なるほどですね。はい、ここにもその記事の中であって、私もちょっと拝見してびっくりと言いますか驚いたのが、この RBI は教養を高めることを重視していると、
はい、
学習指導や人間教育にも注力しています。中でもハーレム RBI は学校の勉強をサポートするための読み書きのクラスやチームワーク、社会性を高めるクラスなどを充実させており、総合的な人間力の向上に力を入れていると、でその結果、このハーレム東地区に住む子どものおよそ 58% が高校を中退してしまうのに対し、このチームに参加している子どもたちは 96% が高校卒業というゴールをクリア、
はい、
93% の子どもが大学の入学許可を得ているということです。また 99% の子どもが望まない妊娠を避けることもできているということで、 99% の子どもがこれね、この望まない妊娠というのも日本でもね、やっぱり問題にもなっているところだと思うんですけども、かなり高い確率で自分を律したりとかね、大人になる中での失敗といいますか、それを避けることができているということですね。
そうですね、そのパーセンテージ、そのものも、とても素晴らしいと思うんですけれども、
はい、
実際はその野球に関わるということだけではなくて、別の教育的な会には当然行われているはずなんですけれども、
はい、
何かやっぱそのフックになるものがないとですね、そもそも子どもたちと対話すること自体が成立しないわけですから、
はいはい、
で特に読み書きのことも出てきましたけれども、アメリカなんてその日本とかと比べたらもう全然識字率とかすごい低いわけですよ、
はい、
日本の場合はもうその辺教育っていうのが、その公教育が行き届いてたっていうのがあるんですけど、今それが崩れてきてるのがちょっと問題じゃないかなと思ってて、僕はそういった意味でですね、反面教師というか参考にできればと思ってこれちょっと持ってきたんですね。
なるほど。
学校教育の枠からもそのこうはみ出た子たちだとか、今もこうすごい悲惨な事件とか起きてるじゃないですか、
はい、
その最大の問題点というのはその学校にですね、そのこう、なんて言うんでしょう、魅力を感じないとか、で全然わからないことをやろうと思ってそこに座っとけって結構苦痛でしょ、
はい、
分かったらそんなもんでないわけですよ、だからまず勉強が理解できるようにしてあげるとかいうことはとても大事なことだと思いますし、そのためのいろんな手段がある中の一つだと思うんですね、で僕はこれ別に野球じゃなくてもできるはずだし、実際日本の事例でいうとですね、鹿島アントラーズができた時なんかは、暴走族が減ったという話もあります。サッカーが普及したことによって、例えば、サッカーとかフットサルをこうやる、場を提供することによってそこにエネルギーの余った子たちが集まって、その暴走行為やめたとかいう事例もあるみたいなので、 まあ、こういったもののそのこう事例をたくさん集めてですね、うん、まあ、何かそのこうまあ地元でできることがないかとかいうことを考えていくのはとても重要なことじゃないかなと思いますね。
なるほどですね、はい、そんな時にそのスポーツを基盤としたコミュニティというのが、はい、まあ、若者青少年にはとても受け入れやすいとか楽しみを作りやすいというところもありますかね。
そうですね、うん、まあ、スポーツってまあ万人共通でまあやることももちろん楽しいんですけど、うん、まあ、その見ることも楽しくて、はい、まあ、中にはそのこう自分はできないけど応援は楽しいとかいうのもあるじゃないですか、うんうん、でそこに例えばまあ、試合の合間とかに、まあ、プロだったらハーフタイムみたいなの出てきますけど、はい、別にプロじゃなくてもやっていいわけなんで、まあ、そういういろんなところがその絡んでいくっていうのは非常に面白いんじゃないかなと思いますね。
なるほどですね、はい、そういった意味で本当にそのスポーツのコミュニティ、まあ、地域地域でですね作ることでやっぱりこの、まあ、その事件の話ではないですけど受け皿がないというか、うん、まあ、そういう子どもたち行き場がないとかですね、そういったところがまず問題になってくると思うので、はい、こういう RBI のようにですね、まあ、そういった子たちが入るコミュニティがあるというか、
そうですね、
それが楽しいコミュニティ で、はい、でそこで教養とかですねいろんなところがサポートできるというのは、はい、とても素晴らしいですよね。
そうですね、はい、非常に重要だと思います。
なるほど、はい、森部先生もですねよく筋トレ の、 指導の傍ら物理の授業をやってたりですねやりますけども、やっぱそういうのもやっぱこう全部ひっくるめてっていつもおっしゃってますけども、まあ、本当にあれですよね、筋トレが一つコミュニティになってますもんね。
そうです、そうです、
うん、はい、
ここ何の施設って思われたりしてますからねジムに来たお客さんがですね僕がその子供たちになんか算数とか教えたりとかすると、はい、ここ塾なのとかそういう話があったりするわけですよ、
はい、でもそういうのもいやそれはうちは関係ないからって言わないのがまた森部塾のいいところですよね。
そうですね、はい、素晴らしいです、
はい、ということでこういうですね、活動がまだまだ日本でも広がっていけばいいなと思います。以上森部先生の気になるトピックスでした。さあということで今日もですね午後6時からお送りしてまいりました。
あっという間でしたね。
あっという間でございました。今日はいかがだったでしょうか森部先生。
いやーなんか内容すごく濃かったんじゃないですかね。
かなり目から鱗の話がいっぱいありましたね。
いっぱいありましたよね、はい、世代にもこうだいぶ、ね、うん、子供から高齢者の話まで出てきましたし、
はい、
でやっぱり岡部さんの、ね、実体験されてるっていう、まあ、これやっぱ説得力ありますよね、
はい、そして岡部さんお話が面白かったですね。
面白いですね。
上手やったです、
はい、
さあそんな中でですねこの森部塾どんどんどんどんとこのコミュニティが広がって皆さんで楽しみをですね作ろうという活動をしておりますが、そんな福岡街角森部塾なんとこのスタジオだけじゃない福岡だけじゃないところでも活動をしてまいります。3月27日から3月29日まで気仙沼の方で活動をしてまいります。何をしてくるかと言いますと、子どもたちには希望と基礎体力作り、お母様には美とダイエット、復興支援の住宅には、健康そして笑顔について非常に重要なノウハウを森部先生がお届けしますという出張森部塾
行ってまいります。
ああ素晴らしいですね。それに合わせてなんと福岡街角森部塾プレミアムオリジナルパーカーも作りました。あこれですね販売をさせていただくんですけれども、その収益の一部はこの気仙沼の方にも寄付をさせていただくというふうになっております。ぜひぜひ皆さんこの情報をですね Facebook ページでも上げていきますので、とってもかっこいい金と銀のシリアルナンバー入りのプレミアムオリジナルパーカーでございます。ぜひご購入をお願いいたします。
よろしくお願いします
僕ももちろん買いますけどね。
ありがとうございます。
金と銀、
セットでお願いします。
はい、金と銀セットで100セット限定でございますからね、はい、自分が何番になっているか、そしてご購入された方はそのお名前をですねウェブ上でアップしていきますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
広がってますね。
そうですね。
はい、さあそんな福岡街角森部塾、今日のお話もですね後日聞いていただけるようにポッドキャスト配信、ストリーミングでも聞いていただけるようにしております。福岡街角森部塾、Facebook ページをなさってらっしゃる方は Facebook ページの福岡街角森部塾にぜひいいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットのホームページからもご視聴いただけるようになっておりますので、ぜひアクセスしてみてください。またこちらのですねアーカイブ、最近はメルマガ配信もやっております。確実にお届けいたしますので、ぜひメルマガのご登録もお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。福岡街角森部塾ね、あまだちょっと今日はちょっと少し余裕ありますよ。今日
珍しいですね。
珍しいパターンですよ。
はい、何行きましょう。
あ、そうですね。じゃあせっかくなんで岡部さんにもう一度ご登場いただいて、はい、岡部さん今日どうだったですか。
いやー、お話が非常に楽しかったです。
楽しかったですか。よかったです、はい、またぜひお越しいただいて。
ありがとうございます、
ね、さっき聞いたら毎日1時間ぐらいダンベルを、ね、持ったりしてトレーニングされてるということで。
これですね、これ1時間って結構鍵なんですよ。
え、どういう意味ですか。鍵というのは。
いや、もう1時間以上やる必要がない。
おー、そうなんですね。
だって時間24時間しかないんで1日。
そうですよね、
はい、あんまりトレーニング時間が長くなるとですね、この回復に足りなくなっちゃうんですよ。
ほうほうほう、疲労が溜まっちゃうということですか。
そうそうそう。だからまあ1時間ぐらいの中でできることをやっとけばいいんです。だからたくさんやるってことを考えるとですね、足が遠のいたりだとか、その、まあ、入り込めなかったりとかするんですけど、本当に、まあ、僕はまあいつも1日1分からっていうふうに言ってるんですけど、はい、少しずつこうやっていってですね、自分にできることをまず継続をする、まあ、こういったことをやっぱ正確に普及させていきたいですね。
なるほどですね、はい、できると
。私もあの仕事中にデスクワークをしてるときに、はい、足を膝の上に近づけて前に伸ばすというようなことを1時間に何回かやります。
1時間に何回か、
はい、それで随分自分の歩きが楽になったり
です。ああ、そうなんですか。
昔は膝が痛くなったりしてたんですけど、今ほとんどないんですね。そういう森部さんから教えていただいたんですけど、それが大事だよと。
なるほど。膝の痛い方はちょっとデスクワーク中にグッと、あの前一回教えてもらったやつですね。座った状態でピーンと足を伸ばす。
はい、椅子に座ったままこう前にずっと足を伸ばしてますね。はい、で宙に浮かした状態をキープすると、ちょっと足がわなわなするぐらいの状態がいいですね。
なるほど、
はい、
これくらいだったら気づかれない範囲だったらできそうでございますので、ぜひやってみてください、はいはい、ということで福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット吉田総合企画の提供でお送りしました。それでは皆さんでこの掛け声いきましょうかね。せーの、
ゴーマッスル。